クサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています。今日ご紹介する企業は証券コード5590ネットスターズですね。
はい、ネットスターズさんですね。2015年にね、日本初となるインバウンド QR コード決済、こちらを導入した先駆者なんですが、この決済関連事業と DX 事業の2本立てです、それからですね、海外事業についても語られてますので、この部分カタリストとなるかと思います、お聞きください、
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード5590、東証グロース市場上場のネットスターズさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは取締役 CFO の足立源さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
昨年2023年9月に上場されたQR コード決済関連を主な事業とされていらっしゃる会社さんです。まずは遠隔、それから事業内容ですね。御社の自己紹介をお願いします。
当社は2009年に設立し、2015年に日本に初となるインバウンド QR コード決済を導入したキャッシュレスの先駆者でありまして、キャッシュレスのパイオニアと自負しております。はい。その後、2020年に決済に関連した DX サービスの提供を開始しまして、現在は決済事業と DX 事業で成長しております。
はい。
当社が掲げるミッションは、お金の流れをもっと丸くというもので、ここにはお金の流れをもっと便利で、快適に、もっと効率的に、そして、何より安心安全に変えていきたいという強い思いがあり、お金の流れをもっと丸くすることで、はい、世の中を循環させ、よりよく発展させていきたいと考えております。その大きな二つの事業、はい、決済関連事業、DX 事業ですけども、売上の約 70% 強を占めるのがですね、はい、主力事業である決済関連事業になります。
なるほど。これ具体的にはどういう事業なんですか？
大手スーパー、ドラッグストア、空港などがですね、キャッシュレス決済を利用されていると思いますが、実は、それらはですね、ネットスターズの決済システムをご利用いただいているケースが非常に多いと思います。
なるほど。
当社は QR コード決済、電子マネー、クレジットカードなどの複数のキャッシュレス決済を一つのアプリで決済可能とするマルチブランド対応のキャッシュレス決済サービス、スターペイを提供しており、このサービスは現在約45万アカウントの、お客様にご利用いただいています。
キャッシュレスブランドって言われるものは日本どれぐらいあるんですかね、これ。
日本に60近いキャッシュレスブランドが、
はい、
あると言われております。
海外に比べて多いですね。
非常に多いと思います。
そうです
よね。はい。その中で当社は50以上のブランドに接続されており、お客様である加盟店は当社とご契約いただくことで、一気に50近い決済ブランドを導入いただけ、でさらに加盟店審査であったり、生産プロセスを一括管理できるようになります。
なるほど。
皆様の生活圏の中で、はい、実は我々のサービスっていうのが多くのところで採用されている、ということです。
これが決済関連事業7割の売り上げを占める、ということですね。もう一つの DX 事業をお願いします。
これは2020年に開始したサービスで、スターペイ DX というブランドで提供していますが、
はい、
これはモバイルオーダー、電子クーポン、自治体向け決済サービス、
はい、
事前予約システム、テーブルオーダー、などですね、幅広い商品ラインナップを揃え、決済とプラスアルファで加盟店がお悩みのポイントを決済とともに当社でワンストップで解決する DX 商品を提供しています。
なるほど。決済だけじゃないんですね。はい、その先の部分であるそのお客様のニーズっていう部分も紐付けしたサービス、その DX だということなんですね。
はい。
これ具体的にですね、どういったサービスなのかちょっと分かりやすくご説明いただけます？
例えば映画館に行くとポップコーンを買うと思います、はい、でポップコーンって映画が始まる前長い列を作っ て、はい、まあ、待って、レジを打って買うものだと思いますけども、はい、我々の加盟店ではですね、いわゆるセルフレジシステムといってですね、はい、まず携帯で事前にポップコーンを予約して決済を済ませることも可能ですし、現地に行ってそのセルフレジの端末をご自身で操作いただいて、はい、決済終わりましたら呼び出し番号が書いたレシートが、あの手元に印字されますですので、はい、それを呼ばれたら取りに行く。なのでもう列に並ばなくて、済むということで、確実に映画が始まる前にポップコーンが受け取れるということでございます。
はい、これはあの、いわゆる一般ユーザーとしてはってことですね。
はい。私たちにとってのお客様の強いニーズとしてはですね、はい、お客様のホームページやすでに展開されている携帯アプリに追加する DX ももちろんできますし、はい、あるいはミニアプリという形でも DX 商材が納品可能です。
ミニアプリっていうのは具体的にどういうものですかね？
ペイペイや D 払いといった大きな決済アプリの中に企業のロゴが複数あると思います。はいはいはいはい、アプリの中のアプリをミニアプリと呼びますが、うん、はい、我々は QR コードの第一人者として QR コードブランド各社と共に提供できる DX 商材というものを持っているのが強みです。はい、ですのでこのミニアプリという形で展開できるのが我々の個性となっています。なるほど。このように当社は決済関連事業と DX 事業によって加盟店のキャッシュレスを導入したい、精進化を図り売上を伸ばしたいというニーズに幅広くお答えしています。
なるほど。御社の強みの部分ですね、ご説明ください。
まず技術力に優れているということが挙げられます。当社は世界最先端技術であるクラウドネイティブインフラを採用し、コンテナ技術により決済処理成功率の高さ、サーバーコストなどの管理コストや決済コストが低い、柔軟な端末連携などを実現しており、強固な安全性、それから安定性を実現していることが支持されている。これがまさに強みです。要するに、当社は日本では相当珍しい世界最先端のサーバー技術により、膨大なデータ量を安全に処理でき、かつ開発が容易なので、自前の読み取り端末などに依存しません。
はあ、自前の読み取り端末でなくていいっていうことなんですね。
はい、端末を他社から買いたい場合は、まあどうぞどうぞと。当社は決済システムをつながせていただきますので、我々は仕入れ原価の高い決済端末販売に依存しない。ですので全社的な粗利率が 70% と高粗利となっていることが強みです。
あ、これあの端末もですね、当然利用しているサービスのと買い取りだと思ったら違うんですか、御社の場合は。
はい。
なるほどね。さて次の強みはどうでしょう。
次の強みは強固な加盟店も、それから最大級のブランド数です。スターペは現在日本国内外合わせて50種類以上の決済ブランドを取り扱っています、うん、クレジットカードや電子マネーも取り扱っておりまして、この決済ブランドのカバレッジ数は国内最大級となっています、うん、これによって幅広い業態にわたって加盟店基盤を構築した結果、先ほどお話ししたように導入アカウント数が約45万に拡大したと言えます。この導入アカウントの増加要因である広範なパートナー基盤も強みです。パートナー基盤ですが、POSベンダーや地方金融機関、全国各地にパートナー販売網を敷いており、現地オフィスに頼らない営業戦略によって、営業コストをかけずに効率的に加盟店の拡大を実現しています。
となるとこれあの同業の中で利益率ってやっぱり高い方なんですか？
業界トップクラスの利益率となっています。はい、また成長性も非常に、はい、あの高いものがございますので、うん、利益率、成長性ともにトップクラスであると自負しています。
さてその業界の動向ですね、それからそれを踏まえた成長戦略お話しください。
まず業界動向ですが、日本は諸外国に比べてキャッシュレス決済の比率がまだ低く、2022年時点では 36% となっております。
そうですね。あの内閣府がこの数字結構言いますよね。
はい、
上げる上げる、これ40までまずは上げるみたいな。
そうですね。で、ここ数年、経済産業省がキャッシュレス決済を後押し してまして、その比率の将来目標として 80% という高い数値を掲げていることから、まあ社会的なキャッシュレスニーズが高まっております。
はい、
特に QR コード決済は、クレジットカードや電子マネーに比べ急速に成長しており、2018年から2022年の年平均成長率は、プラス 184% と。
毎年 2.8 倍ってことですか、これ。
そうですよ、
ね。おっしゃる通りです。
はい。さて、そういった中での成長戦略ですね。お話しください。
当社は中期的な成長に向けた基本戦略として、キャッシュレス決済の成長、DX ソリューションの拡大、海外展開という複数の成長ドライバーにより、成長ペースの加速実現を目指すことを掲げています。
はじめの二つっていうのは既存の事業の部分だと思うんですけどもね。
はい。
重点施策としてこのキャッシュレス決済の成長の部分ってどういうことを掲げていらっしゃいますか？
マルチキャッシュレス決済では、複数の新規決済取扱高の獲得施策により、継続的な成長を目指したいと考えています。はい、これは地方金融機関、決済関連会社、レジ会社やポスベンダー各社との連携を強化し、強みであるセールスパートナー網のさらなる拡大によって、新規の取扱いを獲得することを狙います。はい、また新規顧客を DX 商材によって獲得し、決済サービスに誘導すること、
はい、
決済の既存顧客に対し DX 商材のクロスセル営業を行うことで、さらなる新規決済取扱高の獲得を目指してまいります。
なるほど。
また先日発表したステラの新端末のように、他社端末の決済部分を当社が対応することや、 B2B 決済に関する請求支払い業務のキャッシュレス化、オンライン化を進めることで、さらなる決済取扱い高の獲得を目指してまいります。
続いて DX ソリューションの方はどうでしょう？
DX ソリューションですが、これはスターペイ既存加盟店に対してキャッシュレスのみならず、精進化 DX 商材などのスターペイ DX を追加的に提供し、クロスセル増大を一層推進することを行います。またその実現に向けて、カスタマイズ性と納品スピードを高めたいと考えています。
それから今まで出てこなかった海外展開というのは、先ほど3本目の柱で出てきました。これについてお話しください。
海外 QR コード決済ブランドおよび海外の主要銀行などと提携を進め、海外決済ブランドの取扱数、それから提供地域拡大により、スターペイ及びスターペイ DX のグローバル展開を推進、加速したいと考えています。
はい、
現在の考え戦略は、 QR コード決済ゲートウェイとして世界各国のスーパーアプリを集約し、 OEM パートナーである海外の主要銀行に QR コード決済ゲートウェイを提供することで、OEM パートナーの加盟店のキャッシュレス決済サービスを支援しています。今後はより多くの QR コード決済ブランドを世界各地で利用可能にすること、それから地域を問わず加盟店に対して DX につながるサービス提供が可能になることを目指しています。
具体的に現在のですね、海外戦略といいますか、取り組みはどういう状況なんですかね？
現在はカタール、モンゴル、カンボジアで地場銀行と提携し、海外 QR コード決済を可能にしています。それによってキャッシュレス決済導入を当該地域で加速させております。また、日本統一 QR コード、いわゆる JPQR の海外展開における唯一の開発ベンダーとして当社は採択されております。インドネシア、カンボジアとはすでに国家間で覚書締結、しており、日本初のマルチキャッシュレス決済を海外展開できるよう推進しています。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
日本あるいは国外のキャッシュレスおよび DX の推進に向けて一層精進をして参りたいと思います。また株式価値の向上のために、 IR 施策、我々の露出像というのも、しっかり取り組んで参りますので、何卒ネットスターズという会社ご支援いただければと存じます。
足立さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の一社、ネットスターズをご紹介しました。 さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、皆さんがですねキャッシュレス決済を行っている時に裏側で、支えている企業さんなんですけれどもね、この決済関連事業でねやっぱり50以上のブランドに接続可能だっていう部分強いんですよね、一つ一つ変えなくてももう50もうこの一つでポンとできちゃうってことですよね、それから DX 事業のところで言われていたのは実際その加盟店がねいろんなニーズ抱えている部分を精進化を進めるそういったところの手助けになってるわけですよね。でこれ自分のところで売らなくても銀行経由とかその販売網って言いますかね、協業会社は多いんですよね。その関係で非常に利益率が高いそういうビジネスモデルをもう築き上げてるっていうのは強みですよね。海外のところの戦略って面白かったですよね、これすべてのものがクロスセルできるんですよ。だから DX と決済っていうところで、これを広げていった暁にはですね、かなり成長性高いなというふうに話を聞いてて思いました。何せまだまだ日本のキャッシュレス化進んでない状況なので、追い風は吹いてるということ、そのことを覚えておいてください。
はい、今日の一社、ネットスターズをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ですね、いわゆる5日25、75日の移動平均乖離プラス 5% の水準が3万9500円ぐらいで落ち着きましたと、ですのでそれより上のところにいると一旦戻されるとかボラティティの高い相場が続くというお話しましたが、本当ボラティティ高いんですよね、結局前日の終値がね、よりも、今日の終値が 1% 動くっていうと日経平均4万円と考えると400円動いたことなんで、結構動いたなっていう感じになると思うんですよ、1日だとあれなんで5日間の移動平均5日間の平均でどれぐらいなのっていうので、1% 超えてるとこの5日間そういう状態が続いたってことになりますよね、でこれがね、昨日の終値でも出たし先週の金曜日の終値でも出てるんですよ、でこれ日経平均ね今年15回出てるんですよ。じゃあダウってどうっていうと、ダウってこれが最後に出たのは去年の11月の2日1日だけ で去年1年間でも7日しか出てないんですよ、で今年もう日経平均15回やっちゃってて、じゃあ去年はどうだったのっていうと63回も出てるんですよ。だそれぐらいね日本のマーケットってボラティティの高いマーケットになってると、でそういった中上昇してきたっていうことなんですが、この一因がね為替のね、がトリガーとなって海外市場でも先物でね、いわゆるアルゴが走っちゃう、アルゴリズムが走っちゃって、商品先物系ファンドが動くってことになってるのね。だから海外マーケットでダウがそれほど動いてないのに日経平均先物は大きく動いてるってのは出てる。で、これはやっぱりね、先物主導の相場が続いてるってことの証なので、そのことを覚えておいてください。
はい。井上さん、お時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
朝材。この番組は、企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。